皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週、新都総会が終わって新しい年度にね2019年度に入って、まあね、現行も、今日が平成最後の配信ですかね。平成ですか。あまりどういう意味なのか平成最後なんてね、聞きますけど、まあ、とりあえず、この、新しいね、こう、令和という、まあ、言語に入って、まあ、新しい年度ということでね、まあ、クリスチャンはね、まあ、本当に言うならば、日曜日、毎週日曜日新たにされて、もっと言うなら、毎日、日々新たにされて、生きていくことができるというね、そういうことができるという恵みの中に生きていることができることを感謝します。So this is the last Sunday of Pisei. I don't know what it means. 2000 years passed since Christ came, and we are renewed every Sunday, and more than that, we are renewed every day, and we are so thankful for Jesus Christ. But anyway, this is a new fiscal year, and we are wanting to, today we want to think about how we can build up the body of Christ, the church, by each other. That's what we are heading, okay? ですので、まあ、今週はですね、まあ、新しい年度を迎えたということもあって、じゃあどういうふうにして私たちはこのキリストの体である教会をね、この作り上げていくことができるのか、ということをね、共に考えていきたいというふうに思っています。はい、3つのポイントでね、もう早速入っていきたいと思います、私たちはキリストの体を作り上げていくためには整えられていく必要があるということです。整えられる必要があるということですね、まず質問してみましょうか。誰が教会の働きを、の奉仕をするんでしょうか。誰が教会の奉仕の働きをするんでしょうか。エフェソの4章の11節から13節までこういう言葉書いてあります。はい、ご一緒に声に出して、今日ねちょっと人数少なめかもしれないですけど、その分ね2倍3倍の声でね私たち、賛美したり礼拝参加することができますね。はい、いつもより大きな声で聖書を読みましょう。3、はい。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師としてお与えになりました。こうして聖なる者たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を作り上げ、ついには私たち全てが信仰と神の子の知識において一つとなり、完全なものとなって、キリストの満ち溢れる成熟した年齢に達するのです、とありますね。まあ、この訳は新共同訳の新しい聖書がね出てますよね。12月に出たばっかりのこの聖書教会共同訳の、まあ、訳に基づいて訳されている言葉ですね。これによると、教会では、誰が、奉仕の働きをするのか、それは生徒たちですよね。教会では生徒たち、つまり教会員が奉仕の働きをするんですね。奉仕の働きをするのは教会のメンバー一人一人なんだということです。このことは、教会の歴史の中で、長い間、忘れられていました。教会で奉仕をするのは牧師あるいは宣教師、教会リーダーといった、まあ、ごく限られた人たちだけで、教会の他の信徒たちは、その人たちの働きを支える存在として、考えられていました。礼拝でもこの、賛美はこの聖歌隊がいてですね、その聖歌隊だけが歌って、他の人たちはそれを眺める、それを聞くだけでした。自らがこの礼拝をこの捧げる、積極的に参加するっていうよりは、この礼拝を眺めるだけの観客として教会に来ていました。けれども、聖書によるとみんながその観客席から降りてきて、積極的に礼拝に参加して、そして奉仕の働きに加わることこそ神様の御心なんだというふうに聖書は言っています。まあ、かつての教会を、まあ、船で例えるならば、おそらくですね、この大勢のお客様を乗せた船を、この牧師とか役員が一生懸命、オールを漕いで進ませていたようなものだった。なので、教会はなかなか前進せずに、いつまでも、思春期のままで、終わってしまっていたということが起こっていた。けれども聖書によるとみんながそのオールを持ってですね、 みんながオールを持って手で漕いでいく。そしてその、まあ、それぞれ奉仕の分野っていうのは、まあ、いろんなね働きがあって違うかもしれませんが、みんなが心を合わせて神様に、心を合わせて祈って、そして、みんなで力を合わせてオールを漕いでいくときに、教会はオールに向かって完成に向かって力強く進んでいくことができるんですね。So, yeah, three points to build up the church, the body of Christ. In order to build up the body of Christ, we are called to be equipped. So the question is, who does the work of ministry? Who does the work of ministry? Ephesians 4, verse 11 to 13, English speakers or anyone who can speak English, let's read this together. And Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So according to verse 12, who does the work of ministry? The work of ministry is done by the saints, that each member. And yeah, pastors and evangelists and teachers' job is to equip the saints, each member, right? But this has been forgotten in the church history for a long time. It has been considered that the ministry is done by the limited people, like the pastors or ministers or church leaders and other believers, are supposed to support their ministries. And even in worship, only the praise group or the choir sing, and other people just listen to their singing. And people gather to church as spectators, just to observe what's going on the stage. But according to the Bible, everyone gets down from the stage, get down from the spectator seats and actively participating in the worship and join in the ministries. And if we compare the church as a ship, the church was like a ship, church was like a ship with many guests, and only a pastor or a minister are rowing with oars. And that's why the churches didn't grow much and were doomed to perpetual adolescence. But according to the Bible, everyone gets an oar in hands and row. And areas of ministry could be various and different, but when all are seeking God's will by prayers and holding the oars together, the church can go forth together and toward the goal, and we can grow together. この整えるという言葉ですけれども、ですね、英語だと、そうですね、英語だとイクイップっていうふうに書いてありますね。整える、イクイップ。キリストの教会伝道学院で大杉岳さんがね、E コースを、卒業されましたけれども、E コースっていうのはどうしてそういう名前になったかっていうと、E コースだから。っていうふうに、今、福島先生はね、よく言われるんですけれども、言っておいて、その、イクイップっていうのは、その E っていうところから来てるんですね。その信徒が整えられるっていう、そのイクイップっていう言葉から来てる。で、その、その、もともとのその意味ですけれども、整えられるっていうのは、この、人を、ある目的のために、ふさわしく準備するっていう意味合いがあるそうなんですね。ある目的のために、この準備して整えるっていう意味合いがある。で、聖書の中で使われているところを見てみると、例えば、マタイの4章21節で、その、ヤコブとヨハネ、漁師のね、ヤコブとヨハネが、この網を、償う。作ろう、はい、網を作ろうってこの修繕している時に使われています、この言葉がね。あるいはその元々の整えるっていう言葉ですけれども、この折れた骨を元通りにすることという、意味合いがあるそうです。折れた骨を元通りにすることですので、生徒たちが整えるっていう意味は、この添え木がですね、この折れた骨を 元通りにするように、この霊的に壊れた部分が回復する、あるいはこの曲がってるようなところがまっすぐにされるっていう意味合いがあるということを表しているんですね。ですので、最初の弟子たちがイエス様によってこの訓練されて整えられていったように、今を生きる私たちもですね、この教会でキリストの弟子としてのこの訓練を受けて整えられて成長していくということです。でその訓練ということですけれども、実際に、いろんな働きを行うことができる、いろんな伝道をすることができる、いろんな礼拝の奉仕にしっかりと責任を持って果たすことができるとか、教会のミニストリーをこの運営するといったね、実際的な面もありますけれども、それ以上にこの御言葉やあるいは祈りによって内側から変えられていく、その内側から整えられていくということこそが目的です。ですかね。もちろん後で説明します。この霊的な部分こそがこの教会の弟子訓練と一般的な教育との違いであるわけですね。私たちはこの霊的な部分をこそ大切にしていきたいというふうに願っています。So this work equipped has an idea to prepare someone adequate or sufficient for some purpose. And it's used of James and John and many in the net, many there in Matthew 4. And in classical Greek, it was used to describe restoring a dislocated limb.Or setting broken bones in place. So that saints are equipped also means just as broken bone is recovered by a splint, the spiritually damaged parts are recovered and the bended area is straightened. Okay? So just as the disciples were trained and equipped by Jesus Christ.We are also trained as his disciples in the church. And this training includes the practical things like how to lead the Bible classes, how to do the ministries, how to do the evangelism, and so on. But far more important goal is to be equipped and to be transformed inside out by the word of God and by prayers.And these spiritual aspects are the major difference between the discipleship of the church and just the ordinary education. And I really desire to value such a spiritual aspect.そしてこの整えられた度合いに応じて今度はこの他の人たちのことを教えることができる人になっていくということですね。例えば第2テモテの2章の2節、そして多くの証人の前で私から聞いたことを他の人々にも教えることができる忠実な人たちに委ねなさいというふうに書いてありますね。そうすることによって体全体がこの成熟した大人になっていくことができるからです。ですので、これが最終目的地ですね。私たちが、弟子を作る弟子に変えられていく、弟子を作る弟子となっていくこと、これが最終目的地であると思います。 And to the degree that we are equipped you should be able to engage in teaching others2 Timothy 2:2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others, so that the entire body can be equipped and grow to maturity. And that's the final goal, okay? That's the final goal. Growing, we become the growing disciples who can make disciples.We don't end in just being disciples, but we can grow to lead others, mentor others, and train others. That's a goal. はい、そこまでいいでしょうかね。整えられる必要があるということでした。 2つ目いきます。キリストの体を作り上げるためには、聖書的な識別力を持つ必要がありますよということです。これは13節と14節ですね、続く、そこにあります。これもご一緒にね、声に出して、一緒に読んでみましょう。3、はい。ついには私たち全てが信仰と神のこの知識において一つとなり、完全なものとなってキリストの満ち溢れる成熟した年齢に達するのです。こうして私たちはもはや子供のようではなくなり、人の悪だくみや騙し惑わす策略によりどのような教えの風にももてあそばれたり振り回されたりすることなくとあります。パウロは、こうして私たちはもはや子供のようではなくなって、キリストの満ち溢れる成熟した年齢に達することができるんですよというふうに言いました。パウロがこの教会の成熟度に対してその語るときに、まずですね、その聖書的なこの識別力、そして安定さですね、これをこのリストのトップに持ってきたっていうのは、まあ、極めて意味があることだろうと思います。イエス様は、例えばマタイの18章の3節のところで、心を入れ替えて、子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできませんよというふうに言われましたね。あるいはですのでこう、つまりこの子供の持っているこの 純粋さとか従順さとか、そういうものをいつまでも失ってはいけませんよということを言っているわけですよね。あるいは第一ペトロの2章2節には、生まれたばかりの血の身子のように理にかなった混じり気のない父を慕い求めなさい、これによって成長し救われるようになるからですというふうに言っています。けれどもここでこのパウロが言っている意味というのは、私たちは子供っぽくあってはなりませんよ、むしろ成熟に向かって成長していかなければなりませんよ、なんでかそうしなければ偽教師に惑わされて、何が真理だか何が正しいことなのかわからないなんていうことになってね、もう風や波のようにもてあそばれて引き回されたりすることがなくなるからですよ、安定さが生まれるからですよということを言っているわけです。 In order to build up the body of Christ, we are called to have biblical discernmentAnd that's written in the verse 13 and 14. Let's read this together. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to whole measure of the fullness of Christ, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. So Paul says that we are no longer to be infants, and we need to grow into maturity. And I think it is highly significant that Paul talks about the maturity of the church.The biblical discernment and stability is at the top of the list. At the top of the list. What Jesus said, remember Jesus said in Matthew 18:3 that, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Also Peter said in 1 Peter 2:2, like newborn babies,Pray pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So we are to be like little children with pure heart and obedience and trust in the Lord. But what Paul is saying here is we should not remain infants or children, and rather grow to maturity, so that we don't have to be deceived by false teachers.Get confused by not knowing what the truth is, and be tossed around and or thrown by waves and wind. We don't have to be that way. We can have the stability.
神様と共に歩む、生活の土台というのは、毎週礼拝に参加して、毎日聖書を読んで、そして、毎日祈ることにあります。もちろん礼拝を休んだり、 あるいは聖書を読まなかったり、あるいは祈らなかった、そういう日があったとしても、それを罪とか失敗とは言うことはできないでしょう。けれどもそのことで私たちの生活とか私たちの心が無防備になったり、罪に機会を与えることになりはしまいかということです。教会の誰しもがこの聖書の教えをしっかりと身につけてほしいなというふうに願っています。それがあってこそ私たちの生活に導きが与えられて、そして奉仕に力が与えられて、そして他の人たちや子どもたちのことを正しく導くことができるようになっていくんですね。信仰歴の長い方もぜひこの初心に帰ってですね、この真理の深い、この学びに、入っていきたいというね、そういう願いが起こされるように、願って、期待しています。 The foundation of living together with God is of course, you know, coming to worship every Sunday or worshiping Him every dayOr reading the Bible every day and praying at the, you know, every moment. But even when we sometimes cannot come to worship or don't pray every day or don't read the Bible every day, of course we cannot call it as a failure or a sin. But the question is, because of that, is it possible that our life or heart becomes defenseless?And give more chance to sins. I sincerely hope that all believers do advance to deeper learning. Deeper learning. はい、3つ目のポイントいきますね。それは、キリストの体を作り上げるためにはという話を今してますね。キリストの体を立て上げるためには愛のうちに成長する必要があるということです。それが、まあ、15節から16節の方に書いてありますけれども、まず15節ですね、こうあります。これもご一緒に声に出して読んでみましょうか。さあ、はい、愛をもって真理を語り、柱であるキリストへとあらゆる点で成長していくのですとあります。愛をもって真理を語るということですけれども、まあ、これ極めて大事なポイントですね。愛をもって真理を語るということは、もちろん耳障りのいいことだけを話すということではありませんよね。皆さんもおそらくこの夫婦であるいは親子で、お互いを理解し合うためにじっくりたっぷり話し合うということがあるかと思います。お互いに愛しているからこそ、耳に痛い言葉でも物事の解決を求めて話し合わなければならないこともありますよね。ただしこの愛をもって真理を語るということが大事ですね。愛のない真理というのは人のことを剣のように傷つけます。だから強すぎると相手のことを動機づけるどころか、やる気さえ失ってしまってやるもんかなんてね、なってしまうかもしれないですよね。あるいはこの反対もしっかりですけれども、反対にこの真理のない愛っていうのもね、ポワーン、もう人台無しにしてしまって甘やかしてしまうわけですよね。愛のない真理でもない、真理のない愛でもない、愛をもって真理を語るということが大事です。ですのでこの真理を語るということは大切なことですが、そのことが真理であればあるほど、正しいことであればあるほど、するべきように使ってしまう。聖書の言葉、写真こう書いてあるでしょとかバッサリで切ったりですね、こうでしょなんてね、こうガガガガやっていくから私たち関係がギクシャクしてくるわけですね。はい、大事なのはどのように伝えるのかということは、まあ、おそらく真理を伝えることも大事ですけれども、おそらくどのように伝えるかはおそらくもっと大事なんではないのかなということを思います。第一ペテロの3章15節にはこういう言葉ありますね。あなた方の抱いている希望について説明を求める人にはいつも弁明できるよう備えていなさい。それも こっち態度のこと言ってますね。もちろん正しいこと言う必要あるわけです。備えてる必要あるわけです。それも優しく敬意を持って正しい良心で弁明しなさいよとあります。私たち逆やっちゃうんですね、人を説得するためにもう優しくない態度でね、もう敬意も払わずに、よこしまな心で相手を変えてやろうなんてね、そういうことでこう説教に見たりこと言ったりとかやっちゃうので、夫婦喧嘩になったり親子喧嘩になったり教会の中で喧嘩起こってませんか？Okay, so the third and last step to build up the church, body of church, body of Christ is to grow in love. Ephesians 4:15. Let's read this together. Instead, speak the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So speaking the truth in love is of course not about speaking only what their itching ear want to hear, right? I suppose you as a couple or husband and wife, I sometimes have to sit down and talk about various things, right? If you're not doing that, please do so. And because we love each other, sometimes we have to talk about something to seek a solution, even if it may be uncomfortable. And we need to say sometimes uncomfortable words, in their ears. But we must speak the truth in love. The truth with our love can be harsh like a sword. It's too strict. If it's too strict and harsh, we hurt other people's feelings. Or that would never motivate people to do something. Is that right? And that may probably hurt your relationship with another person. On the other hand, love without truth is like this. Love without truth is flabby. Flabby, is that right? Flabby. And just spoils the other person. So speaking the truth in love is, I think, very important. And how we convey the truth is very important. The more the truth is, the more the right thing is, I think we need to be very careful how we convey it. 1 Peter 3:15-16 says, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this, the attitude, look at this attitude, but do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience. We sometimes get too emotional and saying the harsh word to fix another person with less respect or not gentleness, we call it the other way, so that we don't motivate people. We need to speak the truth in love.
そしてこの愛のうちにどのようにして成長していくのかという姿がですね、それが次の16節に書いてあります。これもご一緒にご覧いただきましょうか。はい。キリストによって体全体は支えとなる全ての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。教会の奉仕というのは、そうですね、教会の奉仕というのは奉仕自体が目的ではありません。いいですかね。奉仕は、どんな奉仕であったとしても、奉仕がその奉仕自体の目的ではない、あるいは奉仕をいかにうまくやり遂げるかがゴールではないということですね。例えばですね、奉仕をいくら頑張って主のためにやってたとしても、そこで裁き合ったり、そこでこのお互いの足りないところをつつき合ったり、あるいは批判し合ったりしていては、その奉仕が教会を作り上げるっていうことはないでしょうね。 教会のすべての奉仕、すべてのミニストリーの目的は、まあ、ここに書いてある通りです。すべての部分が分に応じて働いて、体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくことがゴールにあるんだということですよね。ですので、この奉仕っていうのは私たちが愛のうちに成長するためにあるんだ。ですので、愛というのはこの奉仕とか伝道のツールではないですかね。愛っていうのは伝道や奉仕を成し遂げるための手段やツールではないですかね。愛することそれ自体が奉仕や伝道の目的なんだっていうことです。聞いてますか？大丈夫ですか？Okay, so how do we grow in love? That's written in next verse 16. Let's read this together. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So ministry of the church is not an end in itself.Whatever the ministry, the work of ministry is not for the sake of ministry. How we do ministry well or effectively should not be a goal. For example, no matter how hard we are working in ministry or working for the Lord, if we judge each other and if we're criticizing for each other, the ministry would never build up the body of Christ.Right. The goal of all ministry is, same here, to grow and build up, build itself up, build the body of Christ up in love, and as each part does its work. So, to love is not a tool for ministry. To love is not the means for ministry or evangelism. To love is a goal. To love is a purpose. To love is the end in itself. Does it make sense? I hope so. ここにですね、この体全体は、はい、体全体は支えとなるすべての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされてとあります。この節々の間っていうのは人体っていうのがあるんですけども、お医者さんこの中でね何名かいるのでもっと詳しいんですけどね、人体の役割ですね。人体切ったことある方います？人体切れたっていう方、はい、自分も切ったことあります。柔道で自分やっちゃいましたけどね。あれ、カズマも柔道だった、はい、そうですね、はい。人体切れると大変ですね。もう数年かかりましたけど、人体とか関節がもし体にないとしたらどうなりますかね。人体とか節々関節がもし体になかった、
動けない、
はい、動けないですね。動けないですよ。一本も動けないですね。曲がらないですね。はい、もうギクシャクしてるのかな。バラバラですよね。骨と骨が、筋肉がバラバラになってるわけですよね。人体とか関節があるから体は自由に動くことができる、働くことができるわけです。人体や関節があるから、はい、体の骨同士がねお互いにつながって一つの体になってるわけですよね。キリストの体の中でこの関節、人体の役割をするものは何か。愛です。神様を愛する愛がなければ、あるいは人を愛する愛がなければ、私たちはバラバラのままです。キリストの体になるなんていうことはありません。バラバラのままですね。はい、ですので、コロサイのね3章14節には、さらにこれらすべての上に愛をつけなさい、愛はすべてを完全に結ぶ帯ですというふうに記されています。
教会の中に神様を愛する愛、人を愛する愛がなければ、教会は一つとなって神様のために働くことはできません。愛こそが教会をつなぐ、私たちを結ぶ結び目、関節、ジョイントとなってくれるものなんだ。愛によって、初めて、教会はキリストの体になることができて成長することができるんですよと聖書は言っています。
In this verse Paul says that the supply for our growth comes from the joints. Have you torn your ligament in your life before? Anyone else?That hurts, right?
Oh, too bad.
Yeah, I have torn my ligament too by judo and took several years. Still, I cannot do well. Yeah. So what's the function of ligament? If you don't have joints or ligament in your body, what happens? You can't move, right? We can't even move. All the bones are disconnected, right?And you become jerky, you cannot even move, right? So a ligament is like a rubber band that holds our bones together and creating the joint and the joining of two body parts. And in the body of Christ, the church, what functions as ligaments or joints is love. If we have no love for God,If we have no love for each other, we remain disconnected. And we never become the body of Christ. Colossians 3:14 says, And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Okay, so if we don't have love for each other in the church cannot become one and work for God. So love is the ligament that makes the joint between us. And it's no stretch to say that it is love that supplies and spurs on our growth. この節々というものが愛であるということですけれども、まあ、この16節の節々というのはね、愛そのものであると同時にこの、もう一つ意味があると思いますね。その節々というのは、この教会を愛してそして喜んで、喜んでこの神と人との結び目になろうとしている人のこと、人と人との結び目に喜んでなろうとして働いてくれているクリスチャンのことでもあると思います。ですかね。神と人との結び目、人と人との結び目になって喜んで働いてくださっている方々のことであると思います。私たちの教会でもですね、もうすでに、羊の方々をはじめ、さまざまな方々が、教会の体の結び目に、あるいはこう関節、ジョイントのようになってくださって働いてくださっていることを、ね、神様に感謝しています。あるいは多くの方々が祈りを持って、だから信仰を持って、あるいは愛を持って、あるいはその生き方ですね、その何よりもこのキリストの満ち溢れる成熟した年齢を目指して生きる姿勢によって教会のジョイントとなってくださっていることに感謝しています。私もこれまでそのようにして教会を愛して他の方々の成長を願う人が一番教会の中で成長してよく成長しているというのを見てきました。この御言葉が教えてくれている通りです。個人の成長があって初めて教会が成長します。また個人も自分一人の成長だけを求めるのではなくて、お互いの成長を求めて、そして他の人たちと共に一緒に成長していくことを求めるときに最もよく成長することができるんですね。Joints in verse 16 is love. And I think also at the same time, I think joints are the believers who love the church and are willing to connect God and people. and work as a ligament to connect between people. I'm thankful to the Lord that various people, including our deacons, are already working as joints and ligaments in our body of Christ. And I'm thankful that many people are serving as joints in our church by prayers, by faith, by love, or by their attitude attaining to the whole measure of the fullness of Christ. And I think I've seen in my life that the people who love the church and desire the growth of others have grown the best in the church, as this passage tells us. Only when individuals grow, the church can grow as a whole. Also, individuals can grow the best when they seek not only their own growth, but also seek each other's growth and seek to grow together with other people.
教会はもっと多くの結び目を必要としています。もっと多くの結び目を必要としています。神と人との仲出しとなって祈る人、人と人との結び目になって働く方々がもっと多く収めるように、そして私たちが、そういう人になっていくことによって、教会全体がこの地域の中で、おそらくこの山の上の町としてね、成長していくことができる。それをこの地域の方々も知ることができるように、それによって神様の皆が崇められるようにね、みんなで求めていきたいというふうに思います。So we need more ligaments in this body. Don't you think? May God raise the people who pray as joints between God and people. And may God multiply the people who work as joints between people. And I pray that we can be such people so that our whole body of Christ can grow as a city on a hill, so that the world can know Jesus Christ and see Him and glorify Him. はい、お祈りしたいと思います。Let's pray. お父様、私たちあなたの主の教会として、ここにあなたが、私たちが一つになって集い、あなたの皆を崇めるために与えられていることをありがとうございます。私たちの教会、完全ではないことはよく分かっていますし、一人ずつが罪ある存在、壊れた存在でありますが、それだけに成長できるポテンシャルが大きい、そういうことがあること、成長できる領域がたくさんあることをありがとうございます。どうぞ私たちの群れが今日学んだ部分において整えられ、共に成長していくことができるように助けてください。そのことによって、この世が、このキリストの体である教会を通して、私たちの素晴らしい頭であるキリストを知ることができますようにお願いします。 Father, thank you so much for building the body of Christ.Though we are imperfect. But thank you so much that we have so much potential to grow. Father, help us to grow together in the areas we learn together today, so that this city may get a glimpse of our glorious Lord Jesus Christ through this body. Help us to grow in love. Help us to learnHow to love each other. 神様、愛することを教えてください。簡単なことではないですが、それを通して私たち成長できることをありがとうございます。主の御名によってお祈りします。アーメン。